今日の説教の箇所を読みます。今日の説教の箇所はマタイの福音書24章1節から14節。マタイの福音書24章1節から14節。新約聖書49ページ、マタイの福音書24章1節から14節。イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えておられた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。誠にあなた方に告げます。ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょう。が気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名の家にあなた方は全ての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。もう何年ぐらい前でしょうか。確か1973年だったと思いますので、ここにいらっしゃる方、皆さん来ていらっしゃると思いますが、35年ぐらい前ですね、その頃にノストラダムスの大予言という本が出版されて、もう大流行したことがあります。で、それはですね、1999年の7月に人類が滅びるという内容のもので、東西冷戦による核戦争の可能性とか、まだその頃あったわけですね。全くなくなったとは言えませんけれども、そういう可能性があったり、地球規模の環境汚染に不安を抱えていた日本人の若者たちの心理にぐっと入ってしまってですね、そして3ヶ月ほどで100万部を売ったということだそうです。で、その内容そのものについてはもういい加減なものだったというふうに言われていますけれども、若者たちに将来に対する強い不安をもたらして、それを私の弟はですね、中学生か小学校の時に読んだんですね。それでもう絶望と無気力の中に本当に落ち込んでしまって、勉強もしない、何もしない、もうただ部屋の中にいる。なんでか、もうどうせ1999年の7月になったら死ぬんでしょう。もう何やっても仕方がないということで、数ヶ月間彼は本当にそこで落ち込んでいたことがありました。このノストラダムスの大予言というのは、後にですね、キリスト教やユダヤ教とは何の関係もない、そのデタラメな破壊的終末論を標榜してですね、若者たちを洗脳したオウム真理教などにも影響を与えたというふうに言われています。そういえばですね、さっき多くの者が自分をキリストだと言うというふうにイエス様の予言がありましたけれども、オウム真理教の教祖は自分こそキリストだと言っていました。イエス様は人に惑わされないように気をつけなさいとおっしゃいましたけれども、惑わす者が現れ、それに影響を受けた若者たちがですね、人生を狂わされ犯罪にまで巻き込まれていくということを、私たちはこの世代、私たちの時代に見たのです。地球の温暖化や資源の枯渇、地球規模で展開するテロとそれに対する戦い、地震や天災の頻発、あるいは世界的な金融危機、また政治の茶番、そういうものを私たちは今見ています。この私たちの時代を取り巻く状況を見ると、終わりの時は近づきつつあるという不安を抱く人も多いと思います。確かに イエス様は、人類のこの平安繁栄がですねいつまでも続くものではない、終わりの時が必ず来るとおっしゃいましたけれども、それは絶望の宣告ではありませんでした。罪が支配する時代の終わりがやってきて、イエス様の来臨とともにイエス様の義と愛と光だけが支配する新しい局面がやってくるとお約束になっているのです。それはですねちょうどあの演劇でですね、悪が支配する第1幕か第2幕が終わって悪者たちが滅ぼされて、そして新しい幕第3幕が開けてて、そこに本当に愛と義が支配する幕がやってくるように、この闇が支配し悪魔が我が物の顔で振る舞っている、その時その時代が滅ぼされる、しかしその後に新しい時代がやってくるんだとイエス様はおっしゃっているのです。もちろんそこには今の時代が終わる時には痛みや苦しみがありますけれども、私たちはイエス様以外の者が語る偽りの予言や噂に惑わされないようにしなければいけないと思うのです。そのためにも終末についてイエス様が語っておられることをしっかりと理解することが大切だと思います。一節にこのように書いてあります。イエスが宮を出て行かれる時、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指しました。そこでイエスは彼らに、答えて言われた。これら全てのものに目を見張っているのでしょう。誠にあなた方につきます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してないとイエス様はおっしゃった。イエスはこの前のところでですね、パリサイ人立法学者たちとの論争を終えて、イエス様は彼らについての7つの災いを語られました。それに続いてエルサレムが荒れされるということを予言なさったんです。で、この1節と2節はそれを受けたものです。イエス様は宮を出て行こうとしておられます。するとですね、弟子たちが近づいてきて、先生、すごい石垣って言うんですね。すごい石ですね。あの私たち、日本国内をあの夏に旅行することが、まあ、毎年するんですけども、行くたびにですね、お城があったら必ずどっかお城がある町に行ったら必ずお城に行きます。で、城を見るの好きなんです私たち。それで今まで見た石垣で一番大きかったのは大阪城でしたね。大阪城で、あの大阪城の石垣を見てですね、これどうやって持ってきたんだろう、どうやって積んだんだろうって本当に思います。それと同じように弟子たちはやっぱりそう思うんですね。これ田舎の出身ですから、外来の出身ですから、こんなもん見たことはないわけですよ。そうすると、すごい石やっぱり言うわけですね。ですからイエス様がその前のところでエルサレムが破滅するんだということを予言なさった。それを聞いてるから、イエス様はこの石どうなんですかね、この石はやっぱ残るんじゃないですかね、やっぱこんなでかいしね、そういうふうに弟子たちは思ったに違いない。そうするとイエス様は答えられるわけです。この全てのものに目を見張っているのか、誠にあなた方に告げます、ここではこの石が崩されずに積まれたまま残ることはないんだ、この大きな石さえも崩されるんだとイエス様はおっしゃいました。果たしてこの石はですね、紀元70年ローマ帝国のティトゥス将軍によって徹底的に破壊されて、その石垣も崩されるほどの破壊を受けるのです。しかしイエス様はこの石垣が崩されることを嘆いていらっしゃるのではない、そこに住む人たちのことを思い嘆き苦しんでおられるのです。これから自分を十字架にかけて殺す人々、その人たちの将来を呪っているのではありません。イエス様は罪がもたらす破滅と破壊を予見し、その人々の苦しみを知り、胸が張り裂けるほど痛んでおられるのです。前のところで読みました、先週ですね、私たち学びましたけれども、主の宮によって来たる方はキリストに祝福あれとエルサレムの人々が言うようになるとき、その時にお前たちは私にもう一度出会うとイエス様はおっしゃった。しかしそれまではこのところは荒れ去れるのだとおっしゃった。その時まで滅びを経験するのだ、それはお前たちが自分を正しいものとし神に立ち返らなかったからだ、神に逆らい続けたからだとイエス様はおっしゃっています。 しかしそれはエルサレムの人々のことだけではないでしょう。イエス様は時空を超えて全ての時代の人々に語りかけておられるのです。自分は正しいというもの、神様よりも自分を正しいとするもの、神様の前に立ち返って自分を低くしようとしなかったもの、また自分はこの石垣のように崩れることはないと思っている人間、自分たちは変わることがないと思っているものが崩される時が来る、そのことを嘆いておられるのです。その後ですね、イエス様はこうオリーブ山に登られるんです。皆さんオリーブ山ってどこにあるかご存知でしょうか。今日、持ってくればよかったんですけども、写真があります。あの皆さん、あの写真が写真ついてない、すいません。ニュースなんかでエルサレム映しますよね。映すと黄金のドームというのが見えるでしょう。あれを見てるのがオリーブ山なんです。あれはオリーブ山から撮った写真であったり映像であったりします。私もオリビアマに行ったことあるんですけれども、もう本当にこう朝日に輝くエルサレム、また夕日にね照らされるエルサレム、本当に美しいです。この夕方、この時はあの黄金の塔が実はありませんでした。イエス様がねいらっしゃった時、あんな黄金の塔もなかったんです。あのところ、あそこにですね、神殿があったんです。ヘロデが建てる神殿がありました。もう本当にこう壮麗な神殿があったのです。それを見ながらイエス様は座っておられたんですね。何を考えていらっしゃったんでしょうか。数日後、十字架にかけられるご自分、そして本当に破壊される破滅するエルサレム、そのことをイエス様は見ておられたに違いない。しかし破滅するために破滅するんじゃないんだ、新しく建てられるために破滅するエルサレムをイエス様は見ておられたんではないでしょうか。イエス様はこのエルサレムが破壊されるために十字架にかかられたのではありませんでした。またご自分を十字架にかけるエルサレムの人々を呪ってこれを破壊なさったのでもありませんでした。エルサレムを新しくするためです。新しく建て直すために、新しく主の御名によって来たる方に祝福あれとエルサレムが叫ぶことができるようにするために、エルサレムを一度破壊なさるのです。神の花嫁とするためです。先ほどですね、一緒にイザヤ書の62章を読みました。こう書いてありました。シオンのために私は黙っていない、エルサレムのために黙り込まない、その義がこのエルサレムの義が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるまで私は黙っていないんだとイエス様はおっしゃった。そのために十字架にかけられたのです。しかし立て直すためには一度徹底的に倒されなければならない、そのことを嘆いておられる、ね、私なんかだったらね、立て直されるんだったら一度壊されたっていいじゃないって言っちゃいそうですね。私なんかすごい意地悪だから。だけどイエス様はそうおっしゃらないんです。立て直されるために倒されてもいいんじゃないかとイエス様はおっしゃらないんです。そこにもたらされる痛みと苦しみを予見して一緒に泣き、一緒に嘆き苦しんでおられるんです。イエス様はそのようなお方です。昨日の、元気の出る聖書の言葉でも書きましたけれども、神様は徹底的な方です。イスラエルに偶像礼拝をやめさせるために、イスラエル統一王朝を南北に分裂させ、そしてバビロン帝国によって南ユダ王国を滅ぼさせてバビロン捕囚に連れて行かれます。バビロン捕囚の苦しみを与えました。彼らは本当にそこで神様に立ち返るんですね。そしてそれ以降二度と、現在に至るまで二度とイスラエル民族は偶像礼拝をしなくなったのです。彼らの子孫はペルシャの基礎したようによってエルサレムに帰ることを許され神殿を再建します。その時から二度と彼らは偶像礼拝に見向きもしないものとなりました。神様はこのようにですね、徹底的に導こうとなさるんです。 彼らはバビロン捕囚を経験しなければいつまでもいつまでも偶像礼拝を続けるためであったに違いない。しかし神様はこのバビロン捕囚という本当に大きな痛みを与える彼らを偶像礼拝をしないために徹底的に作り変えられたのです。許すと決めたら徹底的に許し、愛するものを徹底的に愛尽くされる、これが私たちの神様であります。ですからエルサレムがもう一度ですね、主の皆によって光る方に祝福あれと心からその実存の全てで叫ぶようになるために徹底的にこれを作り変えようとなさった。私たちをももう一度徹底的に作り変えようとしておられるんです。だからイエス様はこの苦しみのことを生みの苦しみの始めだとおっしゃいました。生みの苦しみの始めだとおっしゃった。生みの苦しみの始めとおっしゃるんですから、新しく生まれるものがあるのです。それは主の皆によって来たる方に祝福あれと存在の全てで叫ぶ者たちの時代です。イエス様によって全てが新しくされる時です。私たちが新しくされてですね、こんな中途半端なものじゃなく、私たち救われてはいるけども罪を犯し続ける存在ですね。私たち今そういう中途半端、ある意味中途半端です。完全に許されているけれども、完全に許されて神様の前に義とされているけれども、しかしそれでもなお罪を犯し続けてしまう私たち、ある意味中途半端な存在です。そういう中途半端な者たちがですね、中途半端じゃなくなる時代がやってくるんだ。全く新しい心と体、復活の体を与えられて主の皆によって来た方に祝福あれと叫ぶ時がやってくるのです。その喜びの時、主の栄光が満ち溢れる。この罪深い性質が削ぎ落とされるためですから、その生みの苦しみの時というのは決して楽なものではないと思います。イエス様おっしゃってます。旧説にこうおっしゃってます。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。これらのことはこれまでのキリスト教会の歴史の中で起こってきたことであります。また今も進行中であり、これからも起こることでしょう。私たちの中にも殺された方はいらっしゃらないでしょうけれども、これに似た経験をなさったことは方はいらっしゃるに違いないと思うのです。12節、不法がはびこるので多くの人たちの愛が冷たくなりますとあります。で、不法って何かというと、これは律法を捨てることです。律法を捨てること。で、イエス様はね、おっしゃっている律法というのは、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くし、力を尽くして、主ならあなたの神を愛せよ、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよと言われた愛の律法です。人々がこの愛の律法を捨てる時が来るとイエス様はおっしゃった。人が自分のことしか考えなくなる。神様を愛することよりもことも、人を愛することも忘れ、自分のことしか考えなくなる。愛が減る時代が来るのです。そのような時、多くの偽預言者が起こって多くの人々を惑わすとも言われる、ね、こういうふうに言うんですね。よく今でもいろんな新興宗教で、オウム真理教でもそうでした、言われました。もう最後の時代です。間もなくアルマゲドンがやってきます。この世の仕事をしている時ではありません。自分の財産にしがみついている時ではない。仕事を辞めて出家し、仕事を辞めて献身して、財産を全部教会に捧げなさい、そうすれば救われますというわけですね。そういうふうに言って、みんなもう、あ、もうこれで終わりなんだ、だったらもう全部もう辞めちゃって、教団のために全部捨ててというふうに言って、多くの人たちが騙されました。そういう時代がやってくるとおっしゃいましたけれども、今私たちが生きているこの時代もその時代であるのです。しかしこのような中でイエス様はなお希望を語っておられます。13節、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。 この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かされ、それから終わりの日が来ますとおっしゃっています。ここで大切なことを訳されている言葉はですね、日本語の感覚だったらもう我慢する、どんなに苦しくてもただ我慢するという意味のように感じますよね。でもそういう意味ではありません。ある仲介書にはこういうふうに解説がありました。この言葉はですね、神の招きと言葉が聞かれ守られるということに基づいているんだ。神様の招きと言葉が聞かれるんだ、それによって守られるということに基づいているんだと言っています。それはですね、ヨハネの黙示録の3章10節を根拠とした解説です。ヨハネの黙示録3章10節を根拠にしています。どのように言っているかというと、あなたが私の忍耐について語った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちに私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうと。あなたが、ですね、私の忍耐、私が忍耐について言った言葉を守ったから、つまりイエス様が忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうと約束しております。私たちがイエス様の福音を聞いて、そうだこの方こそ救い主だと聞いた時に、私たちが握りしめた言葉があるんです。主の福音の言葉がある。このイエス様の言葉が試練の時私たちを守るのであります。また辞書ですね、ギリシャ語の辞書を調べますと、この絶え忍ぶと訳されている言葉ですけれども、これはとどまるという言葉でもあるのです。そういう意味でもあるのです。とどまるという意味でもあるのです。何にとどまるのか、主イエス様の言葉にとどまるのです。イエス様が語り続けてくださって、イエス様の言葉が語り続けられるのです。愛の冷えたこの世になおイエス様の言葉が語り続けられる、それにとどまるのであります。イエス様は言われました。この時代のこの御国の福音は全世界に述べ伝えられて、全ての国民に明かしされる、それから終わりの時が来ると言われた。この福音がですね、全世界に述べ伝えられ、全ての国民がこの福音を聞く時まで、イエス様の言葉、福音の言葉が聞かれなくなることはないのだとイエス様はおっしゃっているのです。たとえ人の愛が消えても、人がその隣人を売るような時代が来たとしても、この福音の言葉、イエス様の言葉は語り継がれる、語り続けられるのです。イエス様が私たちの心の内に、また私たちを通してイエス様の言葉を語り続けられるのです。私の愛にとどまれとイエス様はおっしゃっている。苦しみの時代にイエス様を、私たちを支えるイエス様の言葉があるのです。仮に苦しい時がやってきても、この肉の体を脱がなくてはならなくなった時も、私たちはイエス様の言葉を聞き続けることができるのです。イエス様が私たちのうちに置いてくださった言葉、聖書の言葉、また私たちに向かって語られるメッセージを通して、イエス様は私たちに語り続けてください。そして終わりの時がやってきて、全く新しい時が始まり、私たちが新しい復活の体、栄光の体を与えられて復活する時、そこにも満ち溢れるイエス様の言葉があるのです。イエス様の言葉は決して変わることはありません。天地が滅びてもイエス様の言葉は滅びないのです。決して変わることはないのです。だから私たちは惑わされず、イエス様の言葉を聞きながら生活すればよいのです。イエス様は私たちを握って、決して見捨てることも見放すこともないからです。イエス様は言われました。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることはありませんと。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることはないと。私たちを支え、私たちに語り続け、私たちを生かすイエス様の言葉があるのです。お願いしましょう。主イエス様、あなたの言葉を感謝します。私たちが暗闇にいた時にあなたは語ってくださいました。 ご自身の存在を私たちに示し、あなたの言葉を与えてくださいました。それによって私たちはあなたを知り、あなたに全てを任せることができるようになったのです。主を感謝します。主をさらに私たちにあなたの言葉を聞かせ続けてください。主をどうぞあなたの言葉が私たちを握り、私たちを支え、どんな困難な時にも、どんな暗闇が押し寄せる時にも、私たちを握り続けて、あなたの平安の中に置いてくださいますようにお願いいたします。暗い時代はやってくるでしょう。しかしそのような時に、このあなたの言葉を握り続けて、この世にあって、光のごとして天のお父様、あなたの光を輝かすことができますように助けてください。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。